こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、12月29日、
はい、
いよいよ年の瀬も迫ってまいりまして、ま
あ、あとちょっとですね、
本日が、はい、2017年の、
はいはい、
最後の、
お
気楽チャンネルになりました。
はい、
ね、今年も1年お付き合いいただきまして、
はい、
ありがたい話でございましてね。
いや、もうこちらこそありがとうございました。
ね、こちらこそありがとうございました。
ほんまに
あっという間、あっという間って話をあちこちで聞きましたけどね。
はいはい、
うん、本当に、そうやな。あなたと新年会やってからもうすぐ1年か。
ああ、そうそう、あれがきっかけで僕食べへんことやりだしたんですよ ね
え。でもあれから1年たり、やっぱ早いね。
いや、ほんまですね。確かに、
ついこの間のような気もせんことはないもんね。あらしない
、はいはい、
うん、あれからも約1年。
あ、そっか、そうですね、
はい、梅田で飲んでね。
はいはい、そうですよね。
あの時 あなたぷくっとしててね、まだ
なんかね、
ぽっちゃりしてたよね。
いや、僕は全くそれに興味なかったけど、足立さんがやるもんやと思ってたんで。
僕の方が痩せたんちゃうかな、あの時の。なんか
その痩せとって、で、うん、足立さんが不食やろうと思ってたんで、僕は。
そうそうそうそうそうそう。
で、
そうや、ほんで、そんな話になってね。
そうそうそうそう。
僕はもうカレーに走ってね。
ああ、ほんま
に。ブクブク太ってね。
まあ、大丈夫ですか。
いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫です。うん、そう、面白い人生、何があるか分からへんね。
いやいや、ほんま分かりませんよ、
う
ん、
そうそう。ということでですね、
はい、
重大発表なんですけども、
はい、
なんと、12月31日をもちまして、
はい、
このお父さんが、
はいはい、
塾をと卒業されることになりまして。
ねえ、ほんまに何が起きるか分かりませんね。
何が起きるか分かれで、ピッカリちゃんが、今回302回のこのお気楽をもちまして、
はい、
これで最終回となります。
ほんまのほんまに最後ですね。
これね、エイプリルフールじゃないんでね、今日
やっちゃいます
そうそうそうそうでね、卒業する前、経緯に至ってはですね、ちょっとまた本編の方で、
はい、
詳しくお話ししたいなと思います。
はい、
はい、ということでイベント情報としては、旅の茶屋フラットさん、ヒデさん、
はい、
1月もう1月になりますが、ちょっと待ってください。
何ですか。
ごめんなさいね。1月20日の土曜日。
はい。
はい。第8回ということで、本当に、ね、熱心に勉強会の準備されてて、今回のテーマは、うん、まあ、観念って何よと。
ほうほう。
うん。まあね、言葉は全て観念であるなんて言っておりますけども。ピンとこないんですよ、本当。
そうですね。
ね、全て観念であるを言うたら、うんうん、この世界何もかもって形になっちゃうんでね。
はいはい。
うん、で、なかなか難しい観念とは何か。で、観念浄化をやると、ここ一番大切なポイントやと思うんですけど、
はいはい、
何が変わって何が変わらないのか。
うんうん。
なかなかここ難しいですよね。
まあ、抽象的で、まあ、捉えどころないですよね。
捉えどころないですよ。
うんうん。
うん、で、やっぱり良くなりたいというジガちゃんは、
ああ、はいはい。
うん、願望が強いわけですから、
うんうんうん、
やっぱり良いように変わりたいわけですよね。
あ、そうですよね。
うん、でも、それやってるうちにいつの間にか、やっぱり元に戻ってしまう。
うんうん、うん。
うん、だから、この辺のことってすごく大切なポイントなんで、
はいはい。
それを今回2時間かけて、
あ、いいですね。
みんなで勉強会&シェアしていきましょうという、
うんうん、
で第2部は、冬の鎌倉、
はあはあ、
観光しながら、まあ、歩行前といいますか、
うんうん
うん、初詣するもよし、
ね、ああ、ほんまですね。
森の中に、で聞こえる鳥の声に耳を傾けるもよし、
うんうん、
美味しいもの食べるもよし、
はいはい、
で、最後懇親会残る方は5時から江ノ電で鎌倉駅へっていう、僕も今回前回これやらせてもらったんですよね。
ああ、行きはったんですね。
行きました行きました、
ノンアルコールで、
いいですよ、この 1、2、3分の構成がすごく、
うんうんうん、
よくできてるわと思って帰ってきたんですけど、
うん、素晴らしいですね。
素晴らしいです。またね、1月とちょっと1月無理ですけど、また来年も、フラットさんに行かせていただこうと思っております。
はい、
はい、それともう一つは、 DVD のですね、先日の、秋のセミナーの、DVD の先行予約というのをやり始めまして、本日から一般の、先行予約をやりますよということで、リアル、本当の自分を体感するセミナー、大阪会場の模様を収録した2枚組の DVD です。これをですね、定価 19,800 円のところ、1月9日までにご予約いただくと 16,800 円になりますよと、3,000 お得ですよということのキャンペーンです。リンク貼っておりますので、そこからお申し込みいただければなと思います。
なんか編集が非常にうまくできてるとかいう、
神業で、
神業で、
何事もなかったような編集に何があったんやって話やねんけどね。
ほんまですね、そっちの方が見たかった感じで、
そうまあそれはハプニングでね、僕ものその動画見てません。
あ、そうですか。
私編集済みしか見てないので。
ああ、
さすがプロだなと。仕上がりもバッチリでございますので、ぜひね、多くの方が、自宅セミナーを楽しんでいただければなと思います。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。本日はマルコさんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、毎朝浄化して真っ赤メールを送っていただきありがとうございます。おかげでやっと朝刊が習慣になってきました。浄化してから一日を始めるとやはり気分が違うものですね。今日は一つ質問があります。浄化して真っ赤に慈悲の宣言というコーナーがありますが、他人の幸せを祈るのは正直、抵抗があります。これは何のために浄化するのですか。
ありがとうございます、私を嫌いな人たちの願いが叶いますように、とかですよ、私が嫌っている人たちの痛みが消えますように、などなど、こんな宣言を浄化して真っ赤にこう連載したんですけども、これきついわと
なんかね、わかりますよね、
これえげつないわという声がですね、あちこちから聞こえてきたんですけども。
ああ、そうですか。
ご質問いただいたマルコさんも、他人の幸せを祈るのは正直抵抗がある、ということなんですけどもね、実は狙いがそこなんですね。さて、一体何のために浄化をするのかということなんですけども、趣旨はもう非常にシンプル、なぜ他人の幸せを祈らなければいけないのか、なぜなら、全ては一つだから。なるほどと、全ては一つにつながっているのかと、だから私の、他人の幸せを願えば、自分にも良い出来事が返ってくるんだなと、こういう考え方は割と一般的なんですよ。でもそうではない、以前ほら、他人に寄付すれば、何倍にもなって自分にお金が戻ってくるわと、なんて話ありましたけども、これ自分が得するために利他的な行動を起こす、
下心ありありの、
これを結局のところエゴじゃありませんかと。だってボランティアをすれば、1万円もらえるよ。これボランティアかと。
ちゃいますよね。
これちゃうよね。それからよう考えてみると、これおかしいことになってるぞと、いうことなんですけども、全ては一つという事実というのは、これ、バラバラに生命があって、でも実は根源では一つにつながってるんですよという話ではないんですよ。そもそも個人になるものは、脳の認識であって、存在していない、ということなんですね。ほら、以前ほらマズローの欲求5段階説みたいな、
はいはい、
ね、話させていただきまして、まず食欲睡眠欲というような、生理的欲求があって、
うんうんうん、
次に安全欲求ですね、
うんうん、
安心安全安定の 3A でございまして、
はい
はい、でこの 3A が満たされると次はこれ何でしたっけね、
次所属ですね。
そうやね、会社とか家族、
はいはい、
うん、何かしらのグループですよね、
うんうん、
所属したいというね、
まあ、
所属の欲求、まあ、社会的欲求というかな、
はいはい、
でどこかに所属できることがすることができると今度は
次は承認ですかね。
そうなんですよ、
うん、
グループの中でね認められたい尊敬されたいとか、そういう承認の欲求が起こってくる、
はい、
そしてそれも満たされてしまうと、
うん、
今度はこれ5番目に入るんですけども、
はいはい、
何だったでしょうか。
最後のやつ何でしたか。
1,2,3,4 これ自己実現ですね。
ああ自己実現ですね、はいはい、
まあ一度しかない人生なんやから、
うんうん、
ね、才能と能力を生かして、何かこの自分にしかできないことをやってみたいという欲求が生まれてくる、
うんうんうん
うん、でこれが5段階ということで、
はい、
うん、階段上がっていくように自我の欲求っていうのも段階があるということでございまして、うんうん、まあ、要はこのゲームみたいなもんですよ。
まあそうですわ ね、
やっとこの欲求がクリアできたと思ったら、
うんうん、
すぐにその次のステージが現れる、
はいはい、
でそこにボスキャラがいてね、
うんうん、
倒すまでは次進ませねえぞみたいな欲しいでも手に入らない、
うん、で
これが自我の苦しみなんですね、
はいはい、
で自我が欲しがっているものはこの5段階のどこかに入っているはず、
うん、そうですね、
うん、特にこれは結婚っていうと女性にとってさ、これね、なぜこの強固な執着なのかというと、
はいはい、
このさっきの5つのうちの3つぐらい一気に手に入んねん、
3つと言いますと下からじゃなくてに、
うん、あの2番目の安全の欲求、
はいはい、
次の所属ですよね、
所属承認、
そう、はいはい、この3つが一気に手に入るような気がする、
うんうんうん
うん、だから結婚っていうのは大きなイベントなんですね、
はいはい、
女性にとってはね、
うん、
でも実はこの自己実現5つ目のこの欲求の先にも欲求っていうのは隠されている、
はいはい、
これがですね、まあ、今日の本題というか、う
ん、
本丸の自己超越というやつでございまして、見返りを求めない、
はいはい、
自我を忘れてただある、
うんうん、
そんな欲求があるんですよ。
あのね5段階の上ですね、
5段階の先
ですね。
本当は5段階でまずは終わってたんやけども、晩年発表したのがこの自己超越、
自己超越ね、
うん、なんで自分を忘れてただあることに幸せを感じるのか、
うんうん、
なぜなら本来の自分って、このちっぽけな肉体ではなくて、
はいはい、
この世界そのものだからなんですね、
うんうんうん、
うん、ですから自己超越っていうのは自己と世界が一つに溶けている状態のこと、うん、自他との境界線がなくて、
はいはい、
欠けているものも欲しいものも何一つない、
うんうん、
完全に満たされているっていうね、
はい、
もう我々が感じうることができる最高の至福だと僕は思ってます、
うんうん、はいはい、
うん、ですから自己超越は幸福感の行き止まりなんですね。
なるほどね、そうね、
そう、梅田駅みたいなもんで、
それ以上ないですもんね、
う
ん、
ここでそう、これ以上ないと、
でそこからまた全部出ていきますもんね。
そうやね、で実際にねこれ体感してみたら分かるんですけども、うんうん、自我が何かを手に入れて感じる一時的な満足感っていうのは、またね全く質が違うんですね。
ああですよね、
そうなんですよ、それは、うん、いいよ、わあ結婚できた最高、私ほど幸せな人はこの世界におらへんわみたいな、
まあ一時はね、
そう
一時はね、
そう、僕もそんなこともあるし、ゆっかりちゃんもあるやろ、みんなあると思うんですよ、はいはい、そんな幸福感って。
でもそれは言ってるじゃんね、
うん、それは別に実際十分感じていただいても、でも今それないはずやね、うん、
ないですね、
ね、消えてしまってますよね、うん、
はいはい、
そんなものではないということ、
うんうんうん
うん、っていうのは存在の根源からやってくる幸福感なんですね。
はいはい。
ですから手に入ったり失ったりするもんではない。
うんうんうん。
そうなんですよ。
はいはい。
うん、誰もが最初は自分の幸せを願う。
うん。
うん。で、一つ一つ欲求の階段を上がっていきますと、
はい。
このね、自己の範囲がね、だんだん広がっていくんですよ、これ。
うんうんうん、
最初一人だったのが自分だったのが、
うん、
家族だったり周りの人、
はい、
社会、人類、
はい、
そして生命全体の幸せを願うようになってくる、
うんうん
うん、だから小さな事故から大きな事故へと認識の範囲が広がっていくんですね、
はいはい、
うん、だからほらハリウッドのセレブとか、
うんうん、
ね、経済界で大成功した人たちって財団を作ったり、
そうですね。
ね、多額の寄付をしたりして、
うんうん、
社会貢献するじゃないですか。
そうですよね。
うん、もちろん、使い切れないほどのお金を持っているということもあると思うんですけども、
うんうん、
目的ってやっぱりね、自分が幸せを感じることができるからなんですよ。
うんうん
うん。これも快と不足、快と不快の法則ですね。
はいはい。
うん、人間は心地よいと感じるか。
うん。
または不快を回避するために行動を起こすと、
はいはい、
これ基本的な行動パターンなんですけども、
そうですね、
ね、自己の範囲が広がっていく、世界全体まで広がっていくと、うん、もうね、誰かが苦しんでいると、
うんうん、
自分の苦しむように感じるし、
はい、
うん、誰かの幸せを自分の幸せのように感じるようになってくるんですね、
うんうん、
だんだん階段上がっていくとね、
はいはい、
うん、ですから宇宙である自分から自然発生的にやってくるのが慈悲の祈り、
うんうん
うん、この本当の祈りなんですよ、
はいはい、
うん、ですから慈悲の宣言を浄化していただくと、もうね、最初は大いに抵抗する尊厳を感じる
うん、うん、
もうみんな大体そうですよ、
そうですよ ね、
ね、冗談じゃないわと、
うんうん、
あんなやつの幸せを祈れるわけがない、
ま
あ、そんな感じですよね。でもね、ここで負けずに、うん、抵抗する想念をしっかり感じつつ、根気よくワークしていくと、
はい、
こうね、少しずつ自他の境界線っていうのは薄まっていくんですね、
うんうんうん
うん、するとね、いつぞか、いつの日かね、あの人も幸せになればいいなって、
あ、美しいですね、
本当にね、そんな思いが、ね、本当に湧いてくる時やってくるんですよ、
うんうん、
でその時どうなっているか、脳の中はというと、やっぱりこのドーパミンや、ね、
はいはい、
ベータエンドルフィンといった幸福物質、
うんうん、
快楽物質がですね、ドッピュドッピュと分泌されていくわけですね、うん、それからなんだかようわからんねんけども、
うんうん、
幸せやわ、ああたまらんっていうね、
そん
な感じになっちゃうんですよ、
うんうん
うん、でね、その時に気づくのは、私福を感じるために頑張って何かを手に入れる必要はなかったと、
うんうんうん、
うん、逆だったんだなと、
はいはい、
自我の欲望を満たそうとすればするほど、
うんうん、
私福からどんどん遠ざかっていく、
そうですよね、
そんなことに気づいちゃうんですね、
うんうん
うん、ですからね、幸せになるために祈るんではなくて、
はいはい、
幸せを感じるために祈る、
はいはい、
うん、でこの利他的な祈りの中で、
うん、
幸福感を感じるようになると、自分さえ良ければいい、
はい、
自分さえ幸せになればいいんだっていうね、
うんうん、
我習がだんだん落ちてくる、
うんうん、
我習って自分に執着してるエネルギーですよね、
はいはい、
うん、私は私を、私の私をみたいな
強いですね、もうそれは
本当に、
うんうん、
もし誰かの喜びが自分の喜びになったら、ほんまに素敵な世界やと思います。
いやいや、ほんまですよね、
うん、もしね、その相手がですよ、
うん、
ピッカルちゃんに苦痛や不利益を与えた張本人だったとします、
はいはい、
ね、最初はそんなやつの幸せなんか誰が祈んねんと、
うんうん、
ふざけんなって感じだと思うんですけども、もし心から相手の幸せを祈ることができれば、その時ピッカリちゃんはもうとんでもない喜びを感じているはずなんですよ。
もうね、幸せの絶頂でしょうね。
絶頂になる、本当に。
うんうん、わかりますわ。
ですからね、利他的な人って、
うん、
利己的な人よりも幸せを感じる機会がはるかに多いんですよ。
うん、そりゃそうでしょうね。
うん、日常の中でね、本当よかったな、よかったなって生きていける、ああ苦しいな、大丈夫かなって心配事もありますよ、もちろん。
はいはい、
うん、その分幸せ感も感じている。
うんうんうん、
うん、ですからね、全ては一つというこの世界の本質に近づけば近づくほど、
はい、
幸せを感じ、
うんうん、
ね、利己的で自分の幸せを優先させる人は、幸せを感じる機会っていうのは少ない。
はいはい、
これが幸せのパラドックスなんですね。
うんうんうん、
ね、慈悲の宣言というのは、浄化して真っ赤メールの第1号から、
はいはい、
39号まで。
ああ、だいぶ本場初めですね。
そうなんですよ。初めからずっとこれ連載してまして、39回連載してましたんで、皆さん一度やったよって方も多いと思うんですけども、
うんうん、
ぜひね、この慈悲の宣言というのを繰り返し、
1回目から入れたのはあえてですか？
ん？
あえて1回目から入れたんですか、その慈悲の宣言のは。
まあ一番大切な宣言なんでね、これ、
うんうん、
それに時間かかるんですよ、ある程度。
はいはい、
1回でやったみたいなんじゃなくてね。
うんうん、
うん、だって段階踏んでないじゃないですか、まだ。
ああ、そうですね。
ね、あの全部自己実現まで欲求満たしました、やっと自己超越ですって何度も待ってたら、もしかしたら一生足りないかもしれない
、ええ、
だからまずもうそっち行ってしまうってことですよね。
あ、なるほど。
自己浄化から始めちゃいいんじゃないかと、
うんうん、
うん、というのを考えて、自己宣言は結構ボリュームをアップしてます。
ああ、なるほど。
はい、でね、
はい、
そう、そういうことはちょっとピッカルちゃんの話にも入っていかないんだあかんねんけども、
あ、はいはい、
ね、長い間ね、お気楽チャンネル何回やってもうたんやろな。
80何回目ぐらいから参加したと思いますよ。
うん、ということはアンジェさん半分やってくれたとしても、ピカチュウ100回超えてるよね。
わかること、最初ずっとね、うん、毎週僕出てましたもんね。
そうやんな。
ええ
ー、ほんま長い間ありがとうございました。
いやいや、もうほんまにな
んかね、漫才師が解散するようなそんな気分を今味わってるような感じですわな。
あのミュージシャンちゃいますんでね、
うん、僕らミュージシャンっていう感じではないからな
ないですね。
ああ、まあ、
音楽の方向性ちゃいますね、笑いの方向性ですね。
そう、漫才師としての笑いの方向性がちょっと変わってきたという形
ああ、そうですね、
うん、でなんでね卒業すんのと思ってる方もいらっしゃるんで、まあ、そんな感じですね。方向性がちょっとずつずれてきた。
そうですね、
うん、でね、僕も初めはねピッカチンやってることをちょっと理解しようと思ってて、実際にゾーンブレスに行ったりしたりしたんですけども、
はいはい、
あ、この笑いは俺には無理やなと
そうですね、
うん、でよう考えたらこの人のやってることを理解する必要もないわと、うん、
はいはい、
うん、だって感性って人の数だけあるもんね、
うん、うんうん、
うん、だから理解できないというのも理解の一つの形やなと思いましてですね、
うん、
ただしこのままやっていくと、うん、まあ、人生上昇塾の受講生とか、
そうですね、
まあ、お気楽チャンネル聞いてくれてるリスナーの皆さんが、
うんうん、
混乱する可能性もあるなと。
ありますね、混乱しますよね、
うん、そうそうそう、あ、足立さんこんな言ってたけど、うん、ピカルさん全くちゃうこと言ってたでと思うと、
はいはいはい、
僕がまずそれの説明ができない。
そうですよね、足立さんに言われても困りますよね、僕も、
うん、そのね、うん、会にセミナーに行ってではいいんですけど、多分行ってないことを聞かれると全く答えられないんで、
はいはい、
これもまた無責任な感じになるのかなと。
そうですよね、
うん、いうことで、まあピッカーさんと2人で話し合って、まあこの辺で別々の道を歩いていけばいいよねと、
はいはい、
うん、そんな感じになりましてね。
全然喧嘩をかれちゃいますしね。
喧嘩うん、それは全くないね。だって今月決め、そうしよっかなんてピョンポーンと決まっちゃってね。
朝、まあ、前々回ぐらいですかね。
12月入ってからじゃなかった？
そうですよね。
セミナー終わってからの話やと思う。
ああ、そうですね。
ね、で、あ、
はいはい、
そうか、よく考えたら12月もう年末やんかと。
うんうん。
最後ピッカリちゃんと終わるやんかと。
なんかもうね。
これもなんや、キリええなぁ、いう話になって
。いやー、ほんまにキリ良かったですね、これ。
ほんまキリが良かったね、最後は。
キリが良かったですね。
そうそうそう。ピッカリちゃんもね、関連障害と出会ったのはいつ頃でしたっけね。
もうほんま10年ぐらい前ですよね。2008年ちゃいましたかね。
あ、ピカちゃん第1期生みたいな感じで入ってきてもうてんねや。
割と早い段階で。
ほんならもう10年目にちょうど入るかけてきたところやったね。
それも11月の終わりかですね、
うん、ああそうですかそうですか。
だからもう丸々
9年
は
っていうことやな。長い間本当にやっていただいてて、
もうほんまにお世話になって、うん、もうい
やいやこちらこそいろいろもう最初はよう飲んどったもんね二人は。最近飲まんようになったけど ね、
和田さんも飲めになったからね。
毎週飲んどったかな。
まあ月1は確実に行ってましたもんね。
月1は行ってた、月2は行ってたな。
ええーうん、いやいや怖かったですよ本当に、ね、当時は。
お前も言ってもうあなたの質問に飽き飽きとしたと思う。
いやなんかねひどかったですね今から思ったら。
質問コーナーやってもな飲み会が。
いやいやほんまにね、うん、興味あってしょうがなかったですからね。
あの頃そうやもんね。
うん、
そうそれでそこからねもう9年経ちましたがいろいろ変わってるお互いが、
いやほんまに、
う
ん、
そうそうそう丸なるとか丸なって
そうですね。
もう理解するところはどんどん理解が進んで、
はい、
ね、ピッカルちゃんもやりたいことがちょっとずつ感情化以外にもね、
そうです ね、
やりたいことも出てきて、ピッカルちゃんの感性っていうのは僕の感性と全くまたそこは違うところもあるし、
はいはい、
うん、それはお互い一緒に、ここまでやってきたけどこれからちょっと離れてね、
そうですね、う
ん、またね何回かって還暦でまでやってたらですよ。
還暦ねもうすぐですね。さ
っきのあっという間で還暦までこの仕事をお互いやってたらまた一回コラボでもしてですね、
ああいいですね、
そんなことやってんねやいうとお互いがお互いを知るっていうのは面白いやろね。
う
ん、また接点があればね、
はいはい、うん、そうですよね、
ぜひやってみたいなと思います。
うん、
でピッカルちゃんの今後の活動に関しては、ノンキザで、まあ、ブログはこれからも
あのブログは、ね、アメブロはずっとあるんで。
あるんですね。
はいはい、そこではもう情報発信どんどんしてるんで。
そうやね、そこを見ていただいたら、ピカちゃんがどんなことやるのかが、
何をしてるかはね、
よくわかるって感じで。
はいはい。
まあ、心と体のケアですよね、これからも。
そうですね、やっぱりそこはもうメインになってくるんで。
ね、お手伝いをやっていくよということで。
で、セルフケアがメインになるんで。
そうやね。
はい。
のんきさんの方もぜひチェックをしていただきたい。
はい。
と思います。ピッカルちゃんから皆さんに何かメッセージがありましたら、
うん、まあ、ほんまにやればほんまに変わるんでね、ジョーカー君、
う
ん
う
ん、
そうやね。
で、今日の朝 FM からあのゆずのね、
うんうん、
栄光の架け橋、
はいはいはい、ヒットしたやつな、
あれが流れてて、
はいはいはいはい、
もう僕あれがテーマソングやったんですよ。
お
めちゃくちゃ苦しい時、
うんうんうん、
で毎日あれ聞いてて、ほんでだから毎日ね涙流してましたよね。
ああええ曲やんなあれ。
ええ曲で、ほんで歌詞がごっついこう反応したところが、
うん、どこやった、
あのこうみんなの支えがあってこう、うんうん、ここまで来れたっていうところね。
はいはいはいはい。
だからあのテイクオフの日記とか読んでてこうみんな頑張ってる、うん、俺一人ちゃうねああいうのね、
うんうん、
そこにこっち反応してなんかこう自分ながらというかね、
うんうん、
なんかみんなのおかげでできてるよねっていう、
ああうーん、
そういう絆を感じながらやってましたね。
ああそうなんや。
うん、であの不覚にもまた今日ちょっと涙流してしまいましたけど、もう思い出して、
ああそうやな。9年言うたらいろいろあったよ。
いやーもういろいろありましたよほんまに。
ああほんまほんま、あっという間とか言うけども、うん、それぞれいろんなことがあってのあっという間なんでね、
そうそうそう、ほんまに濃厚な9年でしたもんね、うん、
なあ本当やわ、
うん、いろいろ、だからほんまにやれば絶対変わりますよ、
うん、それは間違いないな、
間違いないです、うん、ほんまに
ちょっと苦しいかもしれんけどもね、
うんうん、
ここを抜けてしまうとね、
そうですよね、
うん、ドーンと楽になるんでね、うん、ピッカリちゃんももちろん簡単にここまで来たわけじゃないしね、
うん、それはもう足立さんよ分かってますもんね、もう、うん、
まあ本当誰一人としてスムーズにスーッとすり抜けた人いないですよ、
うん、まあありえないですよね、
うん、この旅はありえないね、
ま、ええ
うん、苦しんでもがいて、ねえー、何回も同じ落とし穴にはまってね、
うんうんうん、
あ這い上がるたびに落とし穴がだんだん浅くなってね、
はいはい、
うん、であと普通の道みたいになっていく旅なんでね、うんうん、うん、ちょっとやっぱりヒーリングとか癒しとはちょっと違うんですよ。
ああそうですよね、
うん、自分自身で自分が誰かっていうのを、うん、まあ見つめていって自己浄化ですからね、うんうん、基本的には、
うん、まああのだから絶対一人にならん方がいいですよね。
そうやね、
一人で頑張るとかじゃなくて、
自己浄化と言いながらは一人で やるとちょっと迷いすぎるかな。
そうですね、でちゃんとやっぱりね、ガイドさんがおるんやから、もう使い倒した方がいいと思います。
そうやね、
はい、
うん、どんどんどんどん、日記書いてもって突っ込んで質問してもらったら、
うん、
どんどんどん進んでいくし、でね、幸いにも中身はすごくシンプルなんですよ。
そうですよね、
どんどん難しくなっていくとか、
うんうん、
だんだんステップアップしていく旅じゃないんですよ。
はいはい、
最初から最後まで同じことやるんですよ。
そうですよね、
うん、ここはシンプルなんで、
うんうん、
うん、でよく言うんだけども、最初の坂は急な上り坂やんな。
はいはい、そうですよね、
ここで脱落者が多いんですよ。
だからこう自分でね、こんがらがしてるだけなんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
やっぱそうですよね、だからそれをほどいてもらうのがガイドさんにお手伝いしてもらってね、
はいはいはいはい、
そこをやった方がほんまいいと思うんですけど、あんまりみんなやったらいいのかな。
そうやな、うん、うん、でも頑張って続けてる人は本当もう今年何人もおるしね。
はいはい、そうですよね、
うん、増えてきてるし、もうすぐだっていう人もこれから、うんうん、
はいはい、
いよいよ人数も増えてきたんで、
うんうん、
来年あたりすごく楽しみにしてるんで、
はいはい、
はい、やっぱりね、みんなで同じ志を持った人が集まって、
うん、そうですよ、
ちゃん言
う
てくれたように、助け合いながら励まし合いながら進んでいけばいいかなと思います。
もうそれが一番早いですよね。
はい、最後にありがとうございました、いいお言葉、
はい、いや本当にありがとうございます、
はい、せっかくですから慈悲の宣言、
はい、
ちょこっとこう用意しましたんで、最後にちょっと浄化して、
はい、
2017年最後のお気楽
の
エンディングしたいなと思います、
はい、
じゃあピッカルちゃん、またちょっと浄化ワークやってもらっていいですか。
はい、了解です。
ハートロケットの方、
はい、
ではハートロケットスタンバイお願いいたします、
はい、
しっかり感じましょう。
はい、
抵抗する想念、
はい、
自我がジタバタします、
はい、
感じてワークしてください。私を嫌いな人たちが幸せになりますように、5秒間感じましょう。はい、
私が嫌い
な人が
たちが
幸せになりますように、
幸せになりますように。
はい、そうです。はい、ロケットを飛ばしましょう。はい、私を嫌いな人たちの願いが叶いますように。頭で復唱して感じてください。はい、
私の嫌いな人たちの願いが叶いますように。
私を苦しめた人たちが豊かになりますように。
私を苦しめた人たちが豊かになりますように。
私を裏切ったあの人が成功しますように。
私を裏切ったあの人は成功しますように。
すべての人間が愛されますように。はい、
すべての人間が愛されますように。
すべての人間から痛みが消えますように。はい、
すべての人間から痛みが消えますように。
すべての人間から苦しみがなくなりますように。はい、
すべての人間から苦しみがなくなりますように。
すべての生命が生きる喜びを感じますように。はい、
すべての生命が生きる喜びを感じますように。
はい、結構です。手を下ろしてください。はい、ありがとうございました。来年はね、2018年ですか、全ての生命がね、苦しみが少なく喜びが大きい一年でありますように。ピッカルさん、長い間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、どうぞ良いお年を。さようなら。